さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さん明けまして、で前回も先週明けましてなんですけれども、もう一度明けましておめでとうございます。そうです、うちのトイレにですね、例の猫にまたたびカレンダーがありまして、はい、初めて見たんですけど、あの1月号からこれかいってずっと見るたびにムカムカするんですけど、
そうなの、ムカム
カ。他の方は見ました。
いや、まだ買ってないです。
あ、そうですか。いや、あの、なんかね、猫はすごくいいんですよ。
うん。
で、猫の真後ろになんか枝みたいな木みたいな太いのがニョキって出てるんですけど、うん、それが完全に重なっているので、
うん、
猫から木が生えてるみたいになってるんですけど。
ああ、なるほど。
絵としてはもう、絵とシャッターチャンスはもうバッチリなんですけど、
うん、
だからといってなぜこれを使うからとか、今添削やってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
もう
お仕事でね。
うん。なんかあの赤ペンをいつも持って歩いてるんですけど。
はいはいはい。そうか。
なんかあのそういう感じで、はい、正月早々もうとか思ってるんですけど。
なるほど。はい。はい、半助です。まだ。猫カレンダーは手に入れてません。というか、大晦日からかな、家出てませんということで、引きこもりな半助と、
はい、なんと大晦日の夜と昨日というか4月1日はですね、
お
あの外で撮影しておりました。
おベロすごいじゃん。何を撮ってたの？はい、
もう大雪が降りまして、
うん、あ、はいはい、
もう30センチぐらい降ったんじゃないかと思うんですけど、
ほうほうほう、
その中をずっと撮ったりしてました。
いいの撮れました、
はい、それは嬉しい。
どうでしょう。
そこ
まだまだ検討段階でございます。
はい。
私はですね、あの思ったほど実は滋賀県雪降ってないんですよ。
おうおうお
う。で、あの、いや、さすがに、なんて言うんですかね、あの、よく夜中にゴロゴロって言うじゃないですか。雪をこう、なんかしんしんと降る前に、雪起こしっていうのかな、ちょっとあの、名称は忘れたんですけど、
はいはい、
それは結構、はいはい、なってたんですけど、
うん、
明日は、起きてパッと見たら、薄く雲積もってなかったですね。なんだっていうことで、さすがにちょっと屋根のとことかはね、
うん、
ちょっとしらっとはなってたんですけど、
うん、
それ一回、まあ、起きた瞬間に確認できただけで、あとは、なんか、いつの間にかなくなってたと、いう感じで、まあ、非常にね、道は走りやすかったんで、
うんうん、
まあ、挨拶回りと、今日はですね、はしごをしてたので、非常にその点においては良かったんですけど、ほんで、うん、お日さんが結構出てたんで、
うん、
車の中はあったかった、あったかかったです。
はいはいはい。
はい、そんな中、はしごをしてまいりました。ミリです。
はい、
お疲れ様です。
そっかそっか。なんか、それぞれ、いろいろなお正月です。来ておりますが、これ、あれですね、新年一発目は先週ね、お届けしたんですが、まあ、番組の中でも、はい、お話ししてます通り、年明け前に収録をしていたんですが、この回から2010年、今現在1月2日から3日になろうという感じのところで収録をしております。はい、なので、なんとなく明けましておめでとうはここでかなみたいな感じで始まっております。はい。はい、で、今日は何を行きましょう。
はい。かねてからですね、ずっと、うん、ただ君を愛していると叫び続けている私なんですけど。
歌 なり気に入ってたみたいでしたね。
はい、かなり気に入りましたね。
はい。
はい。ということで、うん、まあ、まあ、前回ちょっと動画がどうのとかいう話も出たんですけど、
うん、
まあ、この映画のに使われる写真の使われ方っていうのはやっぱり写真ならでは、まあ、使われ方、写真が、まあ、一つの、まあ、主役っていうかね、僕的にはもう写真が主役って見てるんですけれども、そういう映画なもんですから。
はい。ということで、何でしたっけ、ただ君を愛しているを、お話ししていきたいと思います。愛しているのこれ、はい、なんか2作目というかこの前にあったっていう話ですが、
そうなんですね、実は広末涼子さんと、うん、あとは松田龍平さん、うん、松田優作さんの息子さんが、うん、ヒロインとヒーローというか、うん、主演で、
うん、
恋愛写真っていう、
うん、
映画がありまして、
うんうん、
原作者は同じなんですよね。
ほうほう。
で、そっちの方が先にありまして、
原作者というと原作自体も同じなの？
原作が、はい、原作があります。
うんうん、
その、なんていう人だっけ、原作は、井川達さんっていう方です、うん。
で、元になる作品が一緒の、
そうですね。
タイトルが違う映画がある。
はい。で、恋愛写真っていう映画があってですね、
うん、
もうややこしいんですけど、まあ調べてください。しか言いようがない。なんかその恋愛写真っていう映画の、
うんうん、
のサイドストーリーというか、サブストーリーというか、
うん、
恋愛写真っていうのは、その、現在から過去に遡って謎解きをするっていう映画なんですね。ちょっとサスペンスっぽいらしいんですよ。
ほうほうほう。
死んでしまったはずの恋人からなぜか手紙が届いてっていう。
おお、はい、はい。
で、それを その手紙がニューヨークからだったので、そのニューヨークに死んでしまったはずの彼女を元恋人を探しに行くっていう、そういうストーリーらしいんですね。
おうおうおう。
なんですけど、まあその、この、ただ君を愛してるはそれの前、だから、恋人時代がどうだったかっていう、
うん、
そこを作りたかったっていう。
ああ、なるほどね。まあ、このスクランブルをお聞きいただいてる方はお察しいただけるかと思いますが、映画とか DVD のネタをやるときはもうネタがバレる想定で、それでもよろしければお聞きいただきたいということでいきたいと思います。そうなんだ。逆のパターンなんだね。
そうなんですね。
はい。ということで、だいたい、結末が分かってきちゃうかと思います
。はい。まあ、これ、結末分かってて見る映画だとは思うんですけど、ね、予告編でもうバレ、
うん、
近づいて
る。これはね、僕も見ました。
あ、そうです
ね。スノーさんが大絶賛だったので、見ておこうと思って見たんですが、
はい。
予告編の話からしちゃいましょうか。
はい。
ね、これ予告編はね、僕 NG だと思う。
そうですか。
ちょっとね、許せん。っていうかさ、もう先に結末の方から話すことになっちゃうんだけど、これ、いっちゃん最後に、
うん、
この主人公というか、はい、主人公だよね。しずるの、ポートレート。
はい。
セルフポートレートが パンと出る、
はい、出て、あ、はい、
ですよね、はい、あれがやっぱすごくなんて言うんだろう、肝というか、うん、一番のピークな気がするんですけど、
はい、
でそのポートレートと、はい、メッセージが残ってるんですよね、でもうその両方出ちゃってるでしょ予告編で。
そうそうそう。
ね。だってあれを先に、僕ね、大体、基本は、DVD とか借りると、予告編とかって特典で入ってたりするじゃないですか。
ああ、はい。
で、はい、僕、大体普通に最初に本編を見てしまった後に、
はい、
予告編も一通り大体見るんですけど、
はい。
いつかこの先に予告編を見て、
はい、
で本編を見ようと思ってたんですよ。でいつもね本編先に忘れて見ちゃって、あで、まあはい、今回のこれもたまたま先に、まあ、本編見ちゃってて、
はい、
あそういえば予告編から見ればよかったなと思って特典を見たんですけど、これに関して言えば予告編見なくてよかったです。だってあの一番肝のとこを見ちゃってたらさ、なんかあのシーンが来た時にああなるほどねっていうのはあるかもしれないけど、
あじゃ あ, まあこれから見る人は予告編見ないよ。
多分ね DVD レンタルとかされる方は、はい、あの特典映像入ってると思うんですけど、レンタルのバージョンでも、
はい、
本編から見ることをお勧めします。
なるほど。
っていうかもうこれ聞いちゃったら多分、
あ、まあ、
予告編見たのと一緒になっちゃうかもしれない。そう、これはね、ちょっと。
作りな感じ。はい。
どうです？あの予告編、
あり？まあ、そう言われてみればそうかな。うん。うん、いや、まあ僕はすでに恋愛写真のストーリーを知っていたので、
ああ、そうかそうか。
うん。そもそもなんでこれ見てみたかっていうと、
うん、
まあちょっとこういろいろ検索していたら、
うん、
暗室作業っていうあれでキーワードで検索してたら、
うん、
ただ君を愛してるっていう映画の暗室作業のところが、
うん、
なんかとても臨場感っていうかそのよくできてて、
うん、
よかったっていう書き込みがある。書き込みっていうかね、そういうことを書いてる人がいたんですよ。
ほうほうほう。
ブログで、
うん。
ただそこだけなんです。暗室の場面をどんな風に見せているか、
うん、
見たいっていうのと、まあ、あと授業でちょっと紹介するのにこんな絵があるよって紹介したいので、
うんうん、
まあ、学生だとフィルムなんか絶対やらないですから、
うん、
まあ、とりあえず雰囲気だけでも、知ってもらおうと思って、時々そういう映画の紹介をしてあげるんですけれども、
うんうん
うん、まあ、見ないで紹介するわけにいかないので、
うん、
まあ、だから、とりあえず借りてみようと思って借りたので、
うんうんうん、
そこだけ。
ああ、なるほどね。
だけ。
ミリさんと高野さんはこれをまだ見てない？
まあ、すんませんね。
私も YouTube でちょっと予告編見た
な。予告編見ちゃったのね。残念でした。タコノさんは予告編を見た？
いや、まだ見てないんですけど。
あ、そうなんだ。
それは見ないことにしよう。
それぜひ予告編は見ずにですね、ちょっと本編を見ていただきたいなと思うんですけど、
はい、
この映画自体こうなんて言うんだろう、知ってました？
いや、知らなかったです、全く。
うん、
でね、いや、恋愛写真はなんとなく知ってたんですけど、
うん、
ちょっとなんか、ま、カメラマン関係の筋で、
うん、
その恋愛写真の中に出てくる写真があるんですけど、
うん、
それを撮ったカメラマンっていうのは、
うん、
カメラマンの人っていうのを知ってるっていうかね、知ってるんですよね。
はいはい、それは、スノーさんが知ってるの？
うん、一応学校関係の大先輩でものすごく著名な人なんですけど、その方が撮ってるんだよっていうのを聞いてへーって思ったので、それでその恋愛写真に関しては、
うん、
まあ当時広末涼子さんものすごく売れてましたしね、
うん、
まあ今でも売れてますけど、
うん、
特に旬な感じで売れてましたから、
うんうん、
へーって 思ったので、それは知ってるんです。
そっか、ミリさんとか高野さんはこの映画自体知ってました？こういうのがやってるとか、なんか CM で見たとか。
あ、まあ、知らないですね。
あ、僕は全然知らないんだ。僕もこれ全然ノタッチと、ノタッチじゃないな。
あれだったんですかね。
でも2006年なんですけどね。
単館の労働省だったとかですかね。
そうなんでしょうね。
うん。いや、だってね、さ、なんだっけ、この子。宮崎葵ちゃん。
はい。はい、
なんて、ね、出てたら、このなんだっけ、相方の。
はい。
玉木宏さん。
もう、有名な人だよね。
有名な人。今、あそこは揺れてます。
ね、で、あれですよね、今、オーケストラのやつで、
あ、出た
人ですね。
ああ、そうなんだ。へえ、じゃあ、我々がいかにこの世間から取り残されるっていうのを露呈したあれですが、でも全然知らなかったね、これね。
あ、うん、いや、僕も、そのブログで、どなたかからのブログで、
うん、
あそこを、見たので、うん、あとは検索してみて、
うん、
ああ、なんですかね、
うん。
で、正直に言いますと、僕、それほど映画を、いつも映画の話しますけど、映画そのものそんなに好きじゃないし。
うん、そうなんだ。そうなんだ。
多分、普通の人が映画が好きっていう、そういう好きっていうのとちょっと違う好きなんですよ。
なるほどね。
うん。まあ、勉強のために見るっていうか、
うん、
知りたいために見るっていう感じで、だから本当申し訳ないんですけど、この映画も4倍速で10回ぐらい見ただけなんですよ。
4倍速で10回見るんだったら普通に何
普通に見たらいいん
じゃん。いや、ちょっとセリフは別にどうでもいいので、絵だけ見てるっていう。
ああ、なるほどね。
絵だけ、カメラワークだけ見てる。で、まあやっぱりとことこいいとこはセリフ聞きたいので、うん、そこで再生モードにして、
うん
うん、まあ多分ストーリーはこういうこと言ったら、ストーリーは本当なんか恋愛映画っていう、
うん、
くくりで、
うん、
もう別に何が目新しいとかそういうことでもないので、
うん、
結構、まあですね、ストーリーに関しては他の、うん、なんかまあいろんな人がコメントしてますけど、
うん。
つまらんとか、全然盛り上がりもないとか、いろいろいっぱい言ってる人もいれば、なんか、すごいハマったっていう人もいるけれども、
うん、
あそこら辺、好みがはっきり分かれる人が。
ああ、そうね。まあ、なんて言うんだろう。淡々としてれば淡々としてるっていう感じもするしね。
ストーリーの話はまあ置いといて、僕にとってこの映画は写真が主人公なので、
うん、
この映画に出てくる写真の扱いっていうかね、写真そのものが主人公として見てます。はい、だからまあカメラとかそういう、写真の使われ方とか、
うんうん、
本人たちが撮る写真とかそこら辺が、やっぱりツボにハマったので、
うん、
ということで、そういう紹介の仕方になっちゃうんですけど、
うん、
はい。まあ、まずね、まあ僕がハマったところは、この映画の中にはキャノン製品しか出てこないっていうところなんです
よ。
これ、宮崎葵ちゃんって、オリンパスの CM っていつから出てたんだろうね。
知らないですけどね。でも、
出てから、
はい、E400E の、その、何でしたっけ、E シリーズの何百番台が出た時ぐらいですよね。
それは2006年
に。
出てなかったのかな、被ってないのかな。
いや、そこら辺は。
ギリギリだったような気もしますね。
これなんか、
あとね、こういうやりティーがとか言って。
これでももろキャノンの CM みたいな感じですよね。
あ、そうですね。各場面はい。これ1980年代にやったらみんなもうただでさえも売れていた AE1 が、
うん、
さらに羽が履いたように売れてたかもしれないです。まあこれに出てくるカメラみんな古いカメラばっかりで、
うん、
誠っていうこの人を玉木さんが演じる 彼の方なん、主人公の一人なんですけど、うん、まあ、彼が写真好きで、うん、まあ、大学生生活を始めるにあたって一人暮らしをしてるんだけど、うん、まあ、ちょっと孤独な、孤独を好むというか、そういう、ちょっと不思議な感じの子なんですが、まあ、彼が使っているのは F1 っていうカメラで、
うん、
僕は僕も使っているボディなんですね。
うん、
で、彼がズームレンズ使ってる場面があるんですけど、
うん、
あのレンズは僕も持っています。
お
うん、で、まあそこでもうピンときちゃってですね、うん、もうひたすらカメラに回りまくってるんですけど、
うん、
あと演技指導がすごく面白くて、
うん、それ
よくできてて、
うん、
カメラの構え方とか、
うん、
最初に、こうしずるちゃんと会うところで、
うん、
しずるちゃんをこう、まあちょっと可愛いと感じたんでしょう。一枚写真ですけど、
うん、
そこ、画面のカメラの構え方が、
うん、
学生に見せたいっていう感じで、
ほうほうほう、
実に正しいカメラの構え方を、
うん、
しています、
うん。
でね、この時シャッターボタンを押すんだけど、
うん、
押し方がちょっとね、
うん、
慌てたような焦ったようなこう勢いがある押し方なんですよ。
うんうんうん、
なんていうの、そこの指先の動きまでもし演技でやってたんだとしたらすごいなと思ってね。
うん。
スロットっぽさがある。
なんかこの映画の話を最初にした時にそういう話をしてたんで、注意して見てたんですけど、なんかちょっとぎこちない感じの押し方をしますよね。
そうなんですよね。うん。これ自然にやってんだとしたらすごいなと思って。
うん。
自然にっていうか、その演技としてやって
る、うんうんうん。
演技として自然にやってんならすごいな、
うん
うん、まあ、あと、森の中で写真を撮ったりするシーンとか、
うん、
彼が使ってるズームレンズで、
うん、
35-105 の FD レンズなんですけど、ニュー FD なんですけど、
うん
うん、ものすごく使いにくいんですよ、実は言うと。
ああ、そうなんだ。うん、
ピントの山はほとんどわかんないっていう。どこのズームのどこの領域に行っても、
うん、
どこで合ってんだろうっていうピントの山なんですね。
へ
え。よくこれで写真撮ってられるなっていう。まあ、撮ってないからあれなんでしょうけど。こんな場面だったら僕だったらカメラ投げ出すぞとかいうところで撮ってます。
おー、そうなんだ。
で、あとは、縦構図の構え方とか、
うんうん、
両目開けて写真撮ってるところとか、
うん、
いちいちストップモーションでこう学生にこう撮れ、こう構えろとか言いたくなるんですけど、
うん、
ただ残念ながら今はほとんどデジカメの時代なので、
うん、
一眼レフもね、
うん、
学生に、まあちょっと授業の話なんですけど、学生に一眼レフデジカメ渡すと、
うん、
まず大体体から離してモニターを、
ああ、うん、はいはいはいはい。
ライブビューついてる機種なんですけど、一応学校にあるやつ。
うんうん、
一応ライブビューこういう風に使えるんだけど、
うん、
こういうカメラはこうは使いませんと。
うん、
覗いて撮ってくださいって言
うん、
あ、そういう、そういう教材にぴったりな感じの、
なるほどね、
場面が最初続きます。
うん、
ここ見どころです。ここ見どころ。
でもそうだね、はい。高野さんも最初今使ってるカメラ買うときに液晶で撮る前提で選んでたもんね。
う
ん、
そうですね、
うん。
私間違いなく液晶だけしか見ないと思います。
そうですね。でまあこのカメラの構え方から始まってですね。
うん、
暗室があるんですよ、こう羨ましいことに。
うん。
安助さんは見れたので分かると思いますけど、
うん、
こう、結構ちゃんとした暗室なんですよ。
うん。
ね、これが、なんで学生風情でとか言って、しかも大学1年生なのにとか。
なんか一軒家、古い一軒家みたいなところに住んでるんですよね。
住んでるんですね。
うん。
で、まあ、引き伸ばし機はね、やっぱりちょっと古い、引き伸ばし機を使っていて、あ、これは僕も中学生の時に親類からもらったやつだ、とか、同じような感じのやつだ、とか。で、多分、ここの暗室で、写真が焼けるようなセットになってる。 ほとんどね、多分どうなのかわかんないんですけど、
はいはいはい、
カメラを入れなきゃいけないからガバって半分が空いてんのかもしれないです、
うんうんうん、
もしかしたら焼けるかな、焼いてるんじゃないだろうかって思わせるぐらいよくできている。
へえ。うんうん。
で、ちゃんと水道が暗室の中にあるっていうのはこんなに便利なんだと。羨ましい。ひたすらこの辺は羨ましいとか言いながら。焼いた写真を吊るすため の、 あの、うん、洗濯バサミとかね、
うん、
おしゃれに青く塗ってあったりして、
へえ、そんなとこまで見てなかったな。
そう、この青いのね、青いのどうしたんだろうと思ってたんですけど。
はい、そんな感じで、まあ、あとその暗室のシーンを紹介するのにもう一つ、まあ、ミリさん後で見ていただければと思うんですけど、
はい、
フィルムを現像するっていうところがあるんですけど、
はい、
モノクロので、こういう道具でこういう風にやります
と、はいはい、
ほんの5秒ぐらいなんですけど、
はい、
そういう場面が、
あ、でもとっても興味ありますよ、でも。
はい、
見てみたいです、工程を。
はい、なんて言うんでしょう、ここら辺の作り方って誰かやっぱりその写真を教えてたりする、うん、あるいはカメラマン、実際のカメラマンなりが、かなり細かく指導してるんじゃないかなっていう作り方で、うん、写真全然やったことない人は何をやってるのかわからない場面が実はあるんですが、写真、まあ暗室とかやってる人にとってみればものすごくいい感じです。
うん、
で、まあそういう見どころがいくつかありまして、
うん、
で、まあストーリーを言わないとわけわかんなくなっちゃうと思うんですけど、まあ、うん、大さっぱに言えば、大学の1年生同士で、このしずるちゃんっていう子は何かものすごく幼い外見なんですね。で、まあ何かちょっとこう影がある。もう一人のこの誠くんもちょっと何か、人とどうしても、密に付き合えないっていう、そういう、まあ、コンプレックスがあって、ある二人が学校の前で出会うことで始まって、で、まあ二人でなんか仲良くいつの間にか写真を撮りに行くことになって、まあどちらかというとこのしずるちゃんの方がこの誠くんを好きになるっていうパターン、状況なんですけれども、
うん、
で、まあ誠くんは実は同級生に結構美人な大人っぽい女性がいまして、そっちの子に惹かれてるんだけれども、そっちの子とも惹かれつつ、はい、三角関係なんですよ。
あらば。
で、惹かれつつこのしずるちゃんにもこうなんかこう付きまとわれてみたいな、付きまとわれてではないんですけど、お互いになんていうんですよ、心を許し合える存在関係で、大学の4年間が過ぎていくのですが、4年の時になんかしずるちゃんが突然弟が死んだとかいう話になって、
うん、
で家出をしてこの誠くんの家に転がり込んでくるっていうところから急に話がね、
うん、
ちょっとこう進むように見えて実は進まないっていう、そこら辺なんとも言えない面白い面白さはあるんですが、
うん、
まあ、そういうところのに随所にカメラで写真を撮ったり撮りに行ったりとか、そういう場面が出てきます、
うん、要はこの、はい、なんだっけ、玉木くんのやってた役が名前が忘れちゃった、
あ、誠くん、
あ、誠くんか、誠くんが、まあ、カメラ趣味でやってて、はい、で誠くんのことを好きになったしずるちゃんが自分もカメラをいつの間にか、ね、持って。
で、現れるんですね。
この、
で、それで、散策をしながら二人で写真を撮るという感じなんですか？
そう。だから最初に出会った時に、この誠くんが気になる場所を発見するんですよね。で、そのしずるちゃんも一緒にこう気になってついてくんですよ。で、なんか、印象的なこう森があって、そこでこう 誠くんが撮ってるところにしずちゃんも一緒になってこう写真を撮るっていうのを繰り返してるような感じなんですけど ね、
はい、ねいいですね撮ってるのが
誠くんがそのフィルムの、まあ、カメラの使い方から、
うん、
フィルムの現像を引き伸ばしの仕方まで全部教えてあげるんですね自分の話で、
うんうん、
ここら辺がね、うん、だってこういういい場面にはまずこういうシチュエーションって写真をやっている男の子にとっては、
うん、
多分夢なんですけど、
なるほど
夢なんですけど、
うん、
まああんまりないです
その現実的にはそんなうまいことはいかないみたいな、うん、あれさ、みんな憧れるけどっていう。
そうか。確かにね、これは写真撮ってる男の子の妄想話みたいな感じかもしれない。確かにね。うん。
そんな宮崎葵ちゃんみたいな、ね、すごい可愛い女の子に惹かれるかっていう。いや、まあついてくるかって、まあ、まず自分が鏡見てみろよって話ですけど、玉木くんみたいな2枚目がとかいう話もあるんだけど、まあそこら辺は、まあ恋愛映画としては、まあ一種の王道というか、男から見ると男の夢をこう、さりげなくこう、ちょっと控えめに出したって感じですね。
うんうんうん
でまあ、写真の話で言うと、まあ、そういういろんな場面がすごくよくできてるのと、あと僕がすごくね、うん、もうなんか見もだえちゃったのが、
うん、
映画の中でファインダーで主人公が覗く場面を画面として出す時あるじゃないですか、
うんうん、
でそういう時の映画の中の扱いってファインダー大体デタラメなんですよね、
う
ん
あはいはいはいそういうのありますね
すごく僕が見た中では正しく再現されてるファインダーって見たことないんですよ、
うんうんうん、
でもねこれはね玉木くんが使う F1 も、
うん、
あとこの宮崎さんが使う AE1 も、
うん、
ほぼ正しいっていうか、
うん、
こんな風に見えてたはずだっていうのにかなり近くて、
うんうん
であと、まあ、スローシャッターで林の中で写真を撮る場面がありまして、
はいはい、宮崎
に、しずるちゃんが、
うん。
でね、ちゃんとね、手ブレ警告のね、ライトが点滅してるんですよ、ピカピカピカ。
へ
ぇ、うん、絞りの動き方もちゃんとあったりして、うん、あとファインダースクリーンのピントを合わせる、スプリットイメージとかマイクロプリズムっていうの、
うんうんうん
描き方もちゃんとしてるんですね。これにはたまげたっていうか、これにはもうなんか本当見応えしてしまいました。ここだけでも見る価値があるかもしれない。
これ、あれなのかね、ファインダーになんかこう、
つけて。
カメラつけてとかってことじゃないのかな。
ただ実際にそこに撮影されたっていうことですか、カメラのその、ファインダーを、なんかのカメラで。
だからもしかしたらできるかもしれないけど、実際は、
うん、
ものすごく明暗差が大きいんですね。
おぉ。はいはいはいはい。
表示と、スクリーンに映ってる。
うんうん。
だから、同時の同じようなね、露出にするのものすごく難しいので、
うん、
この場合、林の中でスローシャッターで撮っているって暗いところでね、
うんうん、
スローシャッターで撮っているっていう設定なので、
うん
まあ、もしかしたらそういうことも可能かもしれないけど、
うん
うん、まあどうなんでしょうね。後から作ったんだとしたらよくできてるし、実際に実写で撮ったんだとしたらそれはまたそれで、なんか頑張りましたってここに努力しようさせ
る。なるほどね。うん、
で、まあここのところのセリフとかが、
うん
多分写真やってる人じゃないと全然何言ってかわかんないセリフがちゃんとある。
そんなんありましたっけ？
そうですね。フィルムを巻き上げるシーンがあるんですけど。
ああ、はいはいはい。
ね、そこでもう一回とか言うんです、
うんうん、
で、もう一回とか言って復唱しながら、巻き上げて、
うんうん、
これ要は、1枚目入れた時に、
うん、
スタートマークから1になるんですけど、
うんうん
まあそこのことを言ってるんだと思うんですよね。裏蓋閉めてからもう一回巻き上げて、
うんうんうん。
で、絞りは4とか言って、ちゃんと合わせたって合わせたよとか言って。
うんうん、
こういう、 教え方のセリフがありまして、
うん
うん、まあ、ここら辺のなんかディティールが、セリフのディティールとか、その後覗き込んで、
うん、
あの、しずるちゃんがその花を取ろうとするんですね、
うん、
で取ってシャッターを押した後にはーってこうたすごく息を吐いて、
うんうん、
でどうしたのって言うと、いやだって息止めてたからっていう、
うんうんうん、
答えがあって、うん、ここでも素晴らしい、
うんうん、
これ何のことか、写真をやってない人は何のことか分かんないですよ、
うん、そうなんかな、
いや分かんないじゃないですかね、
お
あのスローシャッターの時に息止めてとか言う、
お
これ、その前にちょっとあの伏線があって、
うん、
写真、あの暗室技法みたいな本とかをあの返す、
うん、
あつまことくんに。だから、まことくんからその写真の基本編みたいな本を、カメラの扱い方の、
うん、
借りて、それを忠実に読んで、うん、それを忠実にそれをやっているっていう、そういう設定なんだと思うんです。
ああ、はいはいはい。うん、
まあそこら辺が、あとそういう写真の入門とかいう本を持ってくるとかあるんですけど、
うん、
まさか1秒ぐらいしか写んないんですが、
うんうんうん、
その1秒ぐらいしか写んなくて、ほとんど字なんかわからないところでもちゃんと写真の入門っていう、そういう暗室引き伸ばしの入門か、
うん、
っていう本を持って歩いているっていう、そういう細かい作りにちょっと驚きました。
なるほどね。
まあ、あとは、まあ、その、ちょっとね、写真に関して言うと、女性の方が上手いっていうのが、僕の、いつもの思ってる感覚なんだけど、この映画もさらにあらすで、
うん、
二人で写真撮り始めて、ある日、こう、彼女が写真を見るんですね。で、びっくり仰天するんですよ。
ああ、はいはいはい。
うまさに、
うん。
なんかちっちゃい子が写ってるんですけど、
うん。
うん、なんか今だと梅かよさん会っていう感じの写真が、
うん、かよちゃんですね、
はい、うん、そんな感じで、まことくんが彼女の才能に気がついて、どう思って写真コンテストやってみないかみたいな話を、
うん
うん、して、そっからこう急に話が盛り上がる、
うん、
ですけれども、で、まあ、伏線として三角関係があるんですけれど、
うん、
まあ、その辺はちょっと置いといてですね、多分、まあ、しずるちゃんとしては、そのもう一人の、美人の大人っぽい女の子に何か対抗するにはこれしかないと思ったのか、
うん、
彼とキスシーンをするところを演出で撮りたいと、キスシーンを演出で撮りたいから、コンテスト用にね、
うん、
やってください、頼むわけ。
それはすごい妄想じゃないですか。妄
想。すごい。
まあ、でも、あれは、なんだろう。しずるが対抗してっていうことよりも、うん、
はい。
あんまいいや。
まあ、好きで好きでしょうがないっていうことなんでしょう。まあ、これ、伏線いっちゃうと、ほら。
あ、まあね。
あまりにも、身も蓋も、あとでいい。
はい。
とで言います。はい。まあ、それで、そのキスシーンの場面なんですが、ここで登場するのが、エアレリーズって知ってます？皆さん。
い
や、うん。
なんか、ブロワーみたいなシポシポでシャッターを押すやつ。
シャッターを押すやつ。
ああ！あれですか、カエル飛ぶような仕組みで。
そうそうそうそうそう。
ああ！あ、そっ初めて知りました。なんか、ワイヤー式というか。
うん、チューブが、中空のチューブで、
はあ、
空気圧で、ピストンを動かして、リリースするっていう、そういう、まあ、メカニカルな、
なるほど。
エアリリースってあって、で、このエアリリースは延長コードをかませると、まあ、結構長く、2メートルか3メートルぐらいはいけそうな感じなんですよね。
おぉ。
うん、で、その場面が、その二人で演じて、で、カメラをセットして、キスをしながら、葵ちゃんがシャッターを押すっていう。シャッターを押すっていうか、そのエアリリーズでシャッターを切るという場面があるんですけど、 あの、僕もこれエアリリーズ何回か使って撮影したことあるんですが、
うん、
この距離だと多分シャッター降りないみたい
あ、そうなの？その空気圧が逃げちゃうから。
逃げちゃうっていうか、うん、なんていうんでしょう、この宮崎さんの右手が、ものすごく握力が、まあ40キロぐらいであって、ものすごい勢いでキュッてし、あの、なんていうんでしょう、握り潰す力があればっていう感じですかね。結局長すぎると空気圧が足りなくなって、
うん。
うん、チューブそのものは膨らんじゃいますからね、どうしても。うんうん、
あ、はいはい。
だから長ければ長くなるほど、チューブが膨らむ量が多くなるので、うん、結局押す力がなくなって、
うん、
多分この距離ではちょっと辛いんじゃないかっていう気はするんですけど。
うん、要は圧が足んなくなっちゃうってことでしょ。
そうそうそう、うん。ちょっと検証してみたいんですけどね。
うん、
ロケ地はなんか、群馬県の丸沼っていうところらしい
んで。あ、そうなんだ。
はい。この森の地。
うん、
僕が雪だるま作りに行ったところなんですけど。
ああ、はい。
なんで、今度検証しに行こうかしらとかちょっと思ってしまうんですけど。
え、この沼というか、霧まで入れるの、
うん、あ、どうなんですか。ここは、でも夏に行ったことないのでわかんないんですよね。
へえ。いや、なんか入り口の部分、切通しみたいになってるじゃないですか。
はい、
あれ鎌倉なのかと思ってたんですよ。
あれは別鎌倉だと思います。
あ、やっぱそうですよね。
うん、あ、全然別なところで。
あ、なるほどね。
大学も多分 2,3 カ所でロケして
る。へえ、そうなんだ。
と、まあそういう細かい突っ込みどころがあるんですが、まあでもここ最大のクライマックスシーンで、
うん、
まあ、ここの演技はやっぱり素晴らしいですね。ここだけはやっぱり 4倍速じゃなくて、
うん、
普通にして見てました
なるほど。
ここを見ずしてどこを見るって話
なんですよ。そうなのかな。ここか。
うん
うん、
まあ、あ、そう。で、まあ、ここで、この撮った写真を見せないところが結構ね、映画の話ではよく、いきなりそこから、そこで突然目の前から彼女が、
うん、
この撮った後に、
うん、
大学を勝手に中退していなくなっちゃう。
うん、
ですね。で、そこで話が急展開して、
うん、
2年後っていう、多分2年後かな。
だったっけ、うん、2年後間が空くんですよね。
はい。
うん、
で、誠くんはなんかちゃんと大学を卒業してカメラマンになったってあっさりっていうところが、
うんうん、
嘘だろうとか思うんですけど、
うん、
で、まあ一応仕事しているシーンで出てくるのもやっぱりキャノンの US1、うん、デジタル、
うん
うん、もう次はデジタルなんて、はい、
そうですね、2006年の映画なんだけど、
うん
うん、まあ使ってるのは 1D、多分ワンディ、初代ワンディですね。
うん。
なんていうんですか、外光、ホワイトバランスを取る、外光って言って、レンズから取る光だけじゃなくて、外の環境光も、
うん、
感じるセンサーがついてるタイプに見えるので、はい、細かくてすいません。これ、まあもしこの当時、出た当時だとすると、まあ100万近くするカメラで仕事をしている、
うんうん。
すげえ。
大学卒業して2年後のカメラ。
言い方悪いですけど、まあ、どっちか言ったら新人の部類に近いようなタイプの方です。
本当まだ雑巾がけしてるぐらいな感じですよね。まあ、そこよりはもうちょっと上かもしれないけど。
あれですよね。大先生より、すごいいいカメラ使ってるみたいな感じの感じ。
たまげましたけど、ここで。まあ、それでもね、動き、やっぱここでも動きは結構ちゃんとしてて、
うん、
レストランで料理撮ってるんですけどね、
うん、
シャッター切って、モニター見て、
F バ
ーで撮って、F バーで起こしてって一連の動作を、さってやってるところが、
うん、
もうさすが、玉木さんっていう感じで、うん、非常に手慣れた感じでやるんですね、
うんうん
うん、そこら辺がやっぱり、演技指導というか、まあ、当然役者なので、
うん、
素晴らしいとか、感じてました。
うん、
はい。
って、全体的に、
まあ、突然、はい、
あどうぞ。あ、すいません。全体的にその、なんか、まあ、ちょっと突っ込みどころはあるけど、育つじゃなくて、わりかしきちっと指導してやってるよなっていう、やっぱ感じで、全体通してもそんな感じで見受けられるんですか？
うん、そうですね。もう、破綻しちゃうようなところはあんまりないので、うん、写真家っていうかね、カメラマンとしての演技として、うん、破綻するところはあんまりないですね。で、まあそういう感じで、で、まあニューヨークに行ったところでは、まだ昔のように不安を使って、なんか夜景とかだったりする、ところ、なかなかいい感じです。
うん、
はい。で、例のしずるちゃんなんですけど、
うん、
2年後にその手紙が来て、まあ、種明かしをすれば、もう亡くなっているっていうのがわかるんですが、
うん、
その彼女はなんと、ニューヨークのコマーシャルスタジオで、もうなんかバリバリ、第一線で撮影してるっていう、これもまた。
売れっ子なんですね。
売れっ子なんです。
すげえな。
嘘だろう。これもやっぱり嘘だろう。叫んでしまいましたが。で、しかも、なんて言うんでしょうね。ニューヨークのスタジオなんだけど、あ、入ってますか？
うん。
あ、入ってます。はい。ニューヨークのスタジオなんだけど、使ってる三脚がスリックっていう三脚のメーカーで。
うん。
これはもしかして協賛がメーカーとして出てたのかな？
ちょっとスリックは出てました。
あ、出てました。うん、じゃあ、やっぱりそうなんだ。
うん。
このスタジオなかなか良くて、うん、ここのライティングとかは、なんか使わせてもらおうかなっていう感じです。
うん、
結構、多分、そこの写真スタジオの人が、じゃあ人物撮るように、ライティングセットしてくださいって、
うん、
じゃあこんな感じかなっていう、そういうライティングのセットなのではないかと思うんですが。で、まあ、ちょっと話をあまり詳しく言ってしまうとあれなんですけど、
いや、待てもいいっすよ。はい、この話したらもう、それいらない。
まあ、かいつまで言えば、実は三角関係だった、
うん、
名前忘れちゃった黒木明沙さんがやっている役の人なんですね、
うんうん。
はい。三角関係だった彼女が、結局ね、大学時代に どっちとも進展せずに、そのまま、はい、さよなら、感じだったんですけれども、
うん、
両方とも振るという、誠くんはね、両方からまあアプローチかけられたわけなんですよ。
うん。
うん。でも、両方とも振るんですね。
なんと、贅沢なんです。
で、で、その2年後に、その手紙が来て、で、ニューヨークに行ってみたの。
うん、
で、ニューヨークの待ち合わせ場所に現れたのは、そのしずるちゃんじゃなくて、もう一人のその、三角関係のもう一人の愛の女の子、そのプロキュメーサーさんの方で、もうなんかびっくり仰天なわけですよ。なんで君がそこにっていう。
うん、
で、彼女はもうしずるが亡くなってることはもう知ってるんですけど、
うん、
結局しずるの代わりに手紙を出してたとか、形なんですが、
うん、
それ伏せて、写真展に来てもらう、来てもらったのはいいんだけれども、あ、しずるが写真展をやるから、自分の写真展をやるので、見に来てくださいっていう手紙が、まあ、2年後に届くんですね。で、実はその時にはもうしずるは亡くなっているんですが、その手紙を出したのは、その、三角関係のもう一人の女の子っていう設定になっている。で、その三角関係のもう一人の女の子は、たまたまニューヨークで仕事に行ってる時に、しずると出会って、まあ、しずると、意気投合して二人で暮らしていたんですが、
うん、
まあ、しずるが、まあ、不治の病気で亡くなってしまうんですよね。で、うん、で、その亡くなる時に、山ほど手紙を誠に書いて、で、この手紙を誠に出してくれと、託して死んでいったというのが、その場面、そのもうちょっと後でわかるんです。 で、うん、個展を見に行く前にそれが分かるので、まあ、彼はすごい昇進状態で、
うん、
もう個展を見に、そのしずるの個展を見に行って、そこでそのしずるの2年後にその私は大人になるよっていう言っていたしずるにの写真に出会うと。
おお、
うん、
はい、うん、この宮崎さんの写真がまた素晴らしくて、誰が撮ったんだって思った。羨ましいぞっていう感じ。セルフポートレートとかにでっかく引き伸ばされてるんですけど、
うん。
うん、それも、あ、それがそのエアレリースを握っております。
で、まあ、これを見、
はい。
あ、だ、あの、すいません。あ、え、その時、なんていうか、エアーズのレリースっていうのは結構流行りだったんですか？
あ、いいっす
ね。あえてそれを使ってるって。いや、なんか、私、はい、そんな、あの、詳しくないですけど、こう、短めのワイヤー式のやつあるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのはよく見るんですけど、その、本当に今、初めて聞いたんで、いや、ちょっとご趣味の方は、その、凝った方はそのエアーちゃんを使うのかなって、ふっと、思ったんですよ。
あのね、すごいいい質問です。
ありがとうございます。
いや、あの、エアレリーズとあのケーブルレリーズの違いっていうのは、
はい、
あの振動が伝わりにくいっていうのがエアレリーズなんですね。どっちかっていうと。
ああ。
うん。あの、あと、距離を空けて離れてもできるっていうこともあって、あの、まあ、僕の使い方だと、天体写真で使います。使いました。
あの
望遠鏡の、あの、上の方にカメラをつけて、あの、やるんですけれども、あの、撮影するときとか、
はい、
普通のケーブルレリーズだと短かったりするじゃないですか。で、手が届かないと。
はい、
うん、まあ、あとこういうちょっと離れたところから、あの、撮影したいときとかはもちろんエアレリーズですし。
うん、ワイヤーで長いくっていうのはできないの？
まあ、ありますけどね、
うん。
あの、重くなるし、ブラブラするし。
ああ、なるほどね。
あまり、こう、長くなれば長くなるほど、ブラブラするんで。
うんうん。
そんなに長いのは、せいぜい50センチぐらいかな。1メートルだっけ。
うん。
1メートルとかっていうのはあんまり見たことはないじゃないです
か。そうなんだ。やっぱじゃあこうやって距離取って使うときはエアリリースになるんだ。
うん、まあ、取り回し楽っていうのもあるんですけど、まあ、ただ、大判カメラぐらいだと、あの、ワイヤーかな。ちょっと古い映画だと、
うん、
あの、大判カメラで、エアリリースでやってますよ。
うん、ああ、なるほどね。
ここら辺、あの、エアリリースフェチの人が、いろいろ探してみても良いんじゃないでしょうか。
あの、ケーブルの方はガチッとやったら結構こう振動があって、なんかこうブレたりやっぱすることがあるんですか？
いや、まあ、静かにやってる分には、ないと思いますけどね。ただ角度によっては。
あ、角度、あ、はいはい。
動いちゃう場合もあるかもしれない。
ね、もう今ね、あの、ワイヤレスリモコンじゃないですか、よく見かけるの。
まあ、あとね、あの、まあ、1990年代から、ちょっとあの、セルフポートレートを撮るっていうのはタレントの間で流行ったことが、タレントさんというか女優さんとか、
うんうん、
流行った、知識流行った時代がありましたね。
うん。なんだっけな、山口智子さんかなんかが撮ってるのを、
あ、本当
なんか見た覚えがある。
うん。それはこの映画が先なのか、そういう現象があってこの映画なのかよくわかんないんですけど。
うん。
ね。
なんだったけど、私ちょっと忘れたんですけど、その、女性の方がガーリーなんとかって言うんってありませんでしたっけ？
はいはい。
ニナガワ
さんより前です。
あ、はい、
のミックスさんでしょ。
あ、そうです、そうです。
はい、
あの方たちもよくセルフポートっていうんですか、あの、
そうそうそう、
で、撮っておられましたよね。
ましたね。
うん。すいません、中途半端な思いが。
はいはい。あの、なんだろう、リモコンだった ったりセルフタイマーだったりしたような気がするんだけど、うん、こういうの使ってるのもあったかな、ちょっと覚えてない
そのもうその頃からやっぱりこう何ていう方だか忘れましたけど、そのまあ多分その木村さんかなんかのショーかなんかの紹介で、はい、見た記憶があるんですよ、違ったらごめんなさいなんですけど、
はい、
で なんか、うん、セミヌード写真かな、うん、なんかを撮られてて、なんかほんで、うん、でそういう一体のなんていうその女性の方が撮られるそのムーブメントをその
ガーリー
っていう風にって変えたって記憶があって、
あそうですね、
と思ったんですけど、
はい、まあそれよりちょっと後のような気がするんですけどね、うん、まあこの映画自体は、はい、まあそんな感じで、まあこの個展ってまあ彼女の回顧展になるので、
はい、
その仕事で撮った写真とか、あとそのこの誠くんと一緒に暮らしていた時の誠くんを撮ったこうスナップ写真ですね、なんかあくびしてる、
うん
うん、あ寝てるとことか、そういうこう白黒写真のちっちゃなプリントが壁にいっぱい貼ってまして、
うん、
もうそれを見た誠くんはもうボロボロもうボロボロに泣いております、
うん、
あの 鼻から涙が出てるっていうか、もう鼻水っていうか、本当に泣くとこれ鼻からも涙出るじゃないですか、
うん、
もうあすごいねこれとか思ってきたんですけど、うんまあ、これはボロボロになるわなっていう、
うん
うん、まあここで終わりじゃないですか、
うん、
まあ僕にとってはここで終わったようなもんですあとはいらないっていうあとはいいって感じだったんですけど
いやでもなんかすごい見たくなりました私。
あそうですか。
ええ、
いや
ちょっと軽い魔法にかかってますよ。
いやこれでいろいろね、あとセリフとかの中にまあ個人的な思い入れとか思い入れにこうつかかるものとかいろいろ社会現象的なものとかいろいろありまして、
うん、
まあまずね。個人的なことから言うとですね、しずるがちょっと誠くんと喧嘩して拗ねるシーンがあるんですよね。でね、誠はいつも私を、なんだっけ、天国か地獄に突き落とすのよって言って拗ねるシーンがあるんですが、
うんうん、
僕はこれと全く同じセリフを妻に何回も言われたことがあるんですよ。
ああ、無視しちゃったよ。何回も言われてんだ。
はい。でも一字一句一緒だったので、
うん、
もうたまんげましたね、僕。まあ、おかげでね、ちょっとこの映画を見た後、妻が寝てたの寝顔を見た時に、こう、千分の一秒ぐらいだけちょっと宮崎あおいさんに見えました。
もうちょっと長い方が。
いや、うん、ちょっと、500分の1秒ぐらいが限界かもしれない。いやでもここら辺のセリフってもしかしてまあどういうリサーチしたのかわからないんですけれども、
うん
うん、まあねなんか多分写真をやっている男っていうかその何かに夢中になっている男っていうのはやっぱり、ねうん、こうどうしても一緒に暮らしてたり大切な人のはずなんだけどそれを裏切ってしまうっていうねその人よりも自分が夢中になってる、まあ、ある意味で写真、僕にとって写真なんですけど、
うん
うん、妻よりも写真の方が大切っていう、そういう。
あ、言っちゃったよ。言っちゃったよ。
あれですか、奥さん、今回だけは聞いてもらったわけにはいかないっていう。
いや、もう言われてますから大丈夫です。だいぶ昔に諦められました。
うん、
で、まあ、そこら辺のね、そこら辺の、なんて言うんでしょうね、そういう、これ、どういうリサーチしてんのか、それとも、その、ね、シナリオライターさん、シナリオを書いた人の想像力で、このセリフを出したんだとしたらすごいね、とか。まあ、もしかしたら、シナリオを書いてる人も言われたのかもしれない、とかね、いろいろ考える。
あ
うん。
まあ、ものを作る。知りたいですよね。
そうそうそう。まあ、ものを作る人ってどうしてもそうなるのかなっていう感じがありました。
うん、
であと、ちょっと、もうブラックスノーなんですけど、
うん、
最後の方はね、ほら、 こう結局袖にしちゃ2人を袖にしちゃうわけですよね、誠君は。でこのしずるちゃんと、そのもう一人の振った女の子はニューヨークで偶然出会ったことで、あの誠くんに復讐しようと二人で意気投合して、
うん、
私はもう死ぬけれども、
うん、
もう手紙をいっぱい書くから、
うん、
これで誠くん、日本にいる誠くんを存分にいたぶってやってって分かったわって言って、もう一人の子がそれでやってるんじゃないかっていう気もしたんです
どんな見方なのなるほどね、
でもなんか思い切りいたぶられてるじゃないですか。
あ、
もしあのまま死んだって知らないで日本に帰っちゃったら、
うん、
ずっといたぶられること
にな
りますね、うん、誠くんは。
そうだよね、確かに、
はい、うん、と思ってすげえ怖ーとか思ったんですけど、
うん
うん、あと半助さん、あのちょっと大学生時代のセリフの中で、
うん、
ことは将来何をするとかいう話の時に、
うん、
ずっと好きな写真を撮ってればいいのよっていう ところで、
うんうんうん、
草でも食べてさって言われるの覚えてます？
うん、覚えてます、覚えてます。
いや、これ草食系って言ってるのを先取りしてんのかとか思って。
なるほど。
お
すごいって思ったんですよ、その時も。
はいはい、
全く誠くんって草食系男子のそのもその見本みたいなので、
うんうんうん、
もうね、宮崎さんにはもう思い切りモーションかけられても相手にせず、
うん、
もう一人の女の子とはブライダルフェアに行って、
うん、
結婚写真 の、
うん、
体験までやっているのに、
うん、
振ってるわけですから、
うん、
これほどの装飾系はいないよって感じで、
うんなるほどね。
そう、それにも僕ちょっと感動したんですよ。なんでさ、2006年にすでに装飾系っていうことを男子は発明してたんだとか。
そうか、あれってそう。なんか2006年じゃまだ出てないのか。
まだ出てないと思うんですけどね。
そうか。
うん。いやー、すごいわ、この作家というかシナリオの方すごいや。っていうのがあって、あと、うん、やっぱり宮崎さんのキスシーンのところ、僕がなぜそこだって言ったかっていうと、
うん、
キスする前とした後の顔が、もう、
うん、
物の見事になんて、途中からだんだんなんて、仮面音が剥がれていって、
うん、
肉食女になってるんですよね。宮崎さん。
そんなだったっけか。
僕はちょっと、こう、コマ送りで見たんですけど、そこをストップモーションかけながら見たんですけど、
うん、
最後の方はなんかもう、ああ、美味しいものいただいちゃったわーって顔してます。メガネを取ったあたり、ものすごく変わっていくので、これ怖いです、正直。
そうなんだ。
いや、でもまあ、やっぱりまあ宮崎さんですから、
うん、
演技力に関しては、
うん、
素晴らしいというかなという、
うん
うん、というまあそういう絶賛だったわけ
です。これなんか絶賛なのかどうかよく分からなかった気がするけど。
あとはまあいろんなカメラグッズが出てくるんですけど、
うん、
ドン家のバッグが出てきたりね。
あ、それを知らんかった。どこで出てきたの？
いや、最後の方で仕事してる彼は、
うん、
ドンケルバック
。あ、ほんと？
多分、ファンスケさんの、っていうか、F1X。
おうおうおう。
です。
へ
ぇ。で、三脚はマンフロットだったような気が
するんだけど。あ、うん、多分そうだ、多分。
マンフロットですよね。
うん。いや、だから、この、宮崎葵ちゃんが使ってたスリックを気づいていなくて、
ああ。
マンハロットの方はイメージがあって、最後にスリックって出たから、
はい、
スリックどこに出てたんだろうと思ったら、モロー。
うん、そうそう。
出てたのね。
ニューヨークのね、
うんうん、
スタジオで、
うん、
スリックってこっち向いて。
そっか。これ。
ニューヨークだったらやっぱりハスキーじゃないかとか。
ああ、まあ どうなんだろうな、この絶賛、うん、いや面白かったですよ、あの、まあね、全体通してね見てて、
うんうん、まあはい、
なんだっけ、宮崎あおいちゃんがしてたストラップとかさ、ああのとかなんか逆にその先取りしてた部分、こういうとこでもあるのかなとかね。
そうです。あれでもしかしたら流行ったのかもしれない。
うん。
ね、
うん、
まあ、あの、まあもう一つ、こう、これ言っちゃうと意味不明なんですけど、宮崎さん、しずるちゃんが、うん、あの、なぜ早く死ぬかっていう、どうしてそこまでもなんか、こう、いろんな、大学を辞めてまで写真の世界に飛び込んでいくかっていうところの動機づけっていうのに、
うん、
あの、もともと、こう、遺伝的な病気で、
うん、
あの、大人になってしまうと、こう進行が早くなって、
うん、
あの、どうしても死に至ってしまうっていう、
うん、
まあそういう設定なんですね。うん、そういう病気があるかどうかはわかんないですけど、
うん、
まあ、ただね、これ、後で冷静になってみるとです、
うん、
あの、考えると、結局みんな一緒なんですよね。その、死ぬまでが3年か、まあ、何十年かっていうのは、それは大きいって言えば大きいかもしれないけど、
うん、
あの、結局、だいたい70、80の人に今まで一生長かったですかって聞いたら、絶対、あの、100% あっという間だって言うと思うんです。
うんうんうん、
まあ、結局ね、そう思うと、その中で写真を、こう、特に、こう、好きな人の写真を撮るっていう、行為の、
うん、
切なさというか、
うん、
大切さっていうのが、やっぱこの映画の写真のテーマっていうかね、僕は写真が主役だって言ったらそこで、
うん、
うん、もうそこに尽きるっていうのが、この映画の良さ。
うん、
だから最後の方で、彼女が仕事とかそういうので撮ってる写真とかがいっぱい出てくるんですけど、
うん、
それよりも、その誠と過ごした1年間の、何気ないスナップの写真の重さっていうのが、
うん、
多く、こう、見てると、そこにこう、うん、心を打たれるっていうかね、そういう作りになって、そこら辺がね、
うん、なるほどね。うん、いや、そうだと思います。僕、この、なんだっけ、最初に会った時のこの写真すごい好きなんですよね。宮崎あおいちゃんが手を挙げている。
はい、
これがずっとたびたび出てくるじゃないですか。
はい。
この写真は結構いいなと思っていたんですけど、この最後出てくる、まあ、セルフポートレートと、
はい、
まあ、キーになる一枚とキーワード、
はい
はい、うん、そこが全てのような気がするんだけど、それをほとんどこう予告で出てきて、
ね、予告で使ってる、
そこら辺がちょっとどうなんかなっていう、なんか何パターンかってね、一つは許せるのがあったんだけど、
あ、
うん、ほとんどがもう全部、この全てをこの短時間に見せてしまっているじゃないか。予告編じゃなくて見た人が後から回想するのに見るのにはちょうどいいんだけど。
なぜこの予告編っていう、
うんうん、
でもなんか ありますよね、そういう手法ってね、なんか、よくテレビドラマなんかでもね、
うん、
なんか、最初にバーンとこう見せて、それにどうやって行くのかっていう、その、ね、過程をずっとこう追っていくっていう。
うんうん、
それはそれでドキドキするんですけど。
うん。なんか、これを使っちゃったらもう、なんか、反則だろう的なさ。もうちょっとなんか、それを使わずに、この映画を予告する方法はなかったのかいみたいな感じがしてね。なんかちょっと、どうなんかなっていう。まあそれはそういう手法もあるのかなっていうのもあったんだけど、ちょっと個人的には予告編が許せんっていう感じがしたん
で。僕は幸い予告は見ないで。
あ、そうなんだ。
いきなり、そう、ツタヤに探しに行ったんですけど、
うん、
あんなくて、
うん、
まあ、邦画まず見ないし、
うん、
ちょっと で、恋愛映画も、まあ、まあ、まず、ほとんど見ないんで、うん、検索する機会があるんですよね。
うんうん、
で、それで、こう、ただ君を愛してるって入れて、あ、うん、るって出てって、
うん、
でも、それがどこにあるかわかんないんですね。で、うん、下見たら、その、レシート見たように、店員にお尋ねくださいって書いてあって、
うん、
結構若い、こう、可愛らしい女の子に、うん、すいません、これありますか？すっごい恥ずかしかった。
ああ、なんか照れますよね。ああいうのね。
はいはい、葵ちゃん好きなのね、みたいな感じで言うとさ。
なんか絶対こんな親父とか思われてます。
あれってやるから。
これ、いろいろこう写真が出てくるじゃないですか。はい、もう壁面に貼られちゃって、一つ一つ見れないようなのもあるんだけど、うんうん、でも、こう、一枚一枚こう出てきたりするシーンもありますよね。なんかこう気になった写真とかってあります？
はい、どうかな。いやまああのなんかあくびしてるシーンとか可愛らしくていいなと思ったんですけど。
ああ。
はい。なんか寝てたりとか。
うんうん。
まあ、ああいう写真は撮りたくなるよね。僕は特に人が寝てるとすぐ写真撮りたくなるんですけど。
あ、そうなん
だ。あ、一緒なんだって。やっぱりそこら辺の好みっていうのは僕の波長に合ってるのかもしれないですね。
ああ、そのチラチラ出てきた写真の感じが。
感じとか。
ああ。
うん。
うんうん。
まあ、何がいい？まあ、最初はその機材が全部キャノンだって。しかも自分が持ってるものいっぱい出てくるし。
うんうんうん。
それだけでは喜んでたんですけど、多分そういう写真のテイストとか、ね、いう、現像の場面とか、ああいう感じは、が、すごく、
うん、
まあ自分の体験を、その、なんて言うんでしょうね、自分が見れなかった、体験できなかった夢をここで体験してるみたいな。
そうなんだ。妄想の追体験みたいな。
はい。
はい、なるほどね。
まあ、妻に写真を教えたこともあるんですけど、あんな風に優しく教えたことはない
です。はい、もう一回巻いて、F4 合わせたっていうじゃないですか。
そうそうそう。
そうなんだ。だからそのカメラの機材で言えばなんか本当にこれキヤノンの CM っぽい感じがして、なんかちょっと気持ち悪い感じは。なんかそのまま CM で、なんか CM をくっつけて映画にしたみたいなね、極端に言うと。
あまあそうですね。
それぐらいなんか。
全面協力やったんですよ。
まあそうですね。そうでしょうね。
一番最初にクレジットに、一番最初の方に多分キヤノンマーケティングジャパンって出てますよ。
あれですよね。でもメーカーさんにしてみたら、もう任しといてくださいと、うちにみたいな感じになりますよね。
うん、まあでもね、かなり古いカメラばっかり出てきますからね。
うん、いや、なんかそこら辺がね、まあ、こう、カメラです。こういう風に絵にすると、こう、どうしても宣伝っぽくなっちゃうのかなとか思いながらも、見てはいたんですが。いや、でもここの森とかすごい印象的だったので、ちょっと行ってみたいなっていう感じが。
はい。
なんかすごい綺麗でしたよね、全体に絵が。その森だけに限らず、その古典をやるニューヨークの街を映してるシーンとか、それぞれがすごい、このギャラリーの中を映してる時とかもすごい綺麗な感じで撮れてるっていうのがあるので、そのスノーさん的に見るのにも参考になるんじゃないかなと思います。そのスノーさん的に見た結果のどうなんですか？よくできてるんですか？その絵的にとか、そういう。
絵的にうーん、まあ、そうですね。いや、映画そのものだとよくわからないです、
ね。いや、その映画そのものじゃなくて、そういう早巻きで見たりするわけでしょ。
はいはいはい。
そういう風に見てた時に、この映画は。
あ、あのね、キスシーン以外に、は、やっぱり映画の作りなんですよね。どうしても。
ほうほうほう。
なんか、動いてないとやっぱりちょっと辛いかなって感じは
。
しました。なんか、どこどこ写真で切り取る場面になると急に変わる感じがするんですよね。 フレーム、
うんうんうん、
そこら辺の撮影監督のマサとかは感じました。
うん、なるほどね。
はい。あの、本当に日常なので、
うん、
日常しか映ってないので、
うん、ね。
うん
で、まあ、こう絶賛になったのか、こうもう見なくていいやと思われたのかよくわかりませんが、僕はまあ、なんだろう、絶賛するほどではないけど、まあ、でも好きな映画の中の一つには入るかもしれないなっていう感じはしましたね。まあ、後半、こんだけ言っちゃって楽しめるのかどうかよくわかんないですけど、途中が、まあ、淡々としてる部分もあったりね、するので、こう、人によっては退屈しちゃうかもしれないですが、後半とか。
まあですね、これは、写真フェチ向けな映画としか言いません。
まあ、
あります。
そうですね、
前半。フェチと
か。そこら辺を見てもらって、まあ、後半はそれなりに、感動的なシーンにもなっておりますので、よろしければ見ていただければというところで、何でしたっけ、ただ君を愛しているでいいんだっけ、でいいんだよね、
はい、
はい、
はい、ただ君を愛しているです、
はい、のお話になりました、お届けしましたのはハンスケと、
はい、すいません、ひたすらこの話だけで控え終わってしまう、昨日一つ投資を取った松野と、
はい、まあ、見ようと思います
、はい、私もちょっと半分今魔法にかかってるので、ぜひとも青いちゃん見てみたいと思います。
ああ、いい
です
か、
はい写真見てください。
はい。